じゃあ体験談、
はい、
ストーリーシェア体験談、
はい、
千鶴子さん、
はい、
はじめまして、今日
初対面して、
同じ学校に行ってたんですよね。
はい、そうです。
ストーリーシェアネポコ、
はい、ネポボーディングハウスに、
はい、
はい、
でも、時期は被ってなくて、
はい、
僕より前に行ってるんですよね。
はい、去年の2011年の12月と、今年の5月ゴールデンウィークに行ってます。はい、
2回、最初が2週間でしたっけ。
最初2週間です。
で、その次が
10日間です。
だいぶ短いですよね。
はい、会社勤めをしているので短期でしか行けないんですね。
そうそうそうそう、そういう人も結構いますよね。
そうですね、
ちらほら。
はい、
10日間とかで英語の上達が感じられるんですか。
結構違います。
ああ、そう。
10日間でも。
仕事で英語使ってるんですか。
仕事で英語は、まあ、今は実際使うのは翻訳してそれをもとに、ちょっとこう資料を作ったりとかっていうぐらいですけど。
喋る機会はない。
喋る機会は日常的にはないですが、外資系の企業なので、本社から人が来たりとかすると、はい、コミュニケーションを取らなくてはいけないので。
喋る機会あるんじゃないですか。
はい、喋らないといけないっていう。
そしたらやっぱり行って帰ってくるとちょっと対応力上がってるんですか。
は
い、
やはりコミュニケーションを取りやすくなりますし、あとちょっとこう会社で、食事会があったんですけど、留学した後に。で、以前は、食事会があってその場がずっと英語で喋られると、うん、もう何を言ってるか全然わからないっていう状態だったのが、2週間行った後に戻ってきて、うん、英語での食事会の時に何を言っているのかがわかるようになった。
2週間で
2週間で
そんなに上達したの。
うん、聞き取りはだからできるようになった。
すごいですね。
ビジネスレベルの英語はまだちょっと分かんないですけど、
は
い、
日常会話は、
日常会話でこう、なんていうんですかね、こう食事会のこうくだらないこう会話のやり取りみたいなものはほぼほぼ8割ぐらいは分かるようになって、一緒にこう笑えたりとかするようになって、
笑えないとちょっと悲しいですよね。
そう、何言ってるんだろうみたいなのがなくなりました。
最初フィリピン行ったの去年2011年って話ですけど、はい、なんでフィリピンに行ったんですか。
たまたま R25 というの
が、 R25 で特集とかあったの。
ちょっとした記事だったんですけど、はい、今フィリピン留学がちょっと流行りかけてるみたいな。
2011年
はい、
へえ。
多分見たのは11月ぐらいだったと思います。
12月に行った、
はい、
早くない、
はい、
あ、そう、
はい、で、そこで、短期でマンツーマン授業が、
はいはいはい、
低価格でしてもらえるっていうので、はいはい、と思って調べてみたんです。
なんでストーリーシェアに行き着いたんですか。
ミクシーをこういろいろ調べていたらストーリーシェアのネポコがこう目について、
うん、
でそれでこういろいろそこを見ていったら、あ、ここがいいんじゃないかなと思って申し込んじゃった、
は
い、
すぐ、
はい、
他に学校の選択肢はなかったんですか。
他はそんなに、他はですね、韓国系の学校をちょっとチェックしたりはしました。
候補はあったんですか。
候補は一応、まあ、セブの方に1個をちょっとこう行きたいなって思う学校があったんですけど、はいはい、
有名なところですか。
確か有名だったと思います。
なんか1個ありましたね、アルファベット3つか4つぐらい、
う
ん、
ただそこはやっぱりこうエージェントを通さないといけない感じで、それでこうやり取りしてたらやっぱりこう時間がかかるじゃないですか、
はいはいはい、
でも、ストーリーシェアはやはり直接なので、
はいはいはい、
すぐやり取りができたので、
はいはい、
もうだから行こうと思って、それこそまあ1週間ぐらいでも決まったような感じです。
なるほど、
はい、
1週間で
1週間ぐらいでもう申し込んでました。
去年の11月、12月でしょ、はいはい、僕が行ったのが2012年の、7月ぐらいかな、6月か、
はい、
だから半年前ですよね、
はいはい、
その時どれぐらいの規模あったんですか、学校、生徒とか。
学校は、生徒は私がいた時で6人です、私含めて、
はいはい、でそれで、その次行ったのが2012年の、
5月ですね。
5月でしょ、はい、僕の行った1、2ヶ月前ですよね、
はい、
その時は何人ぐらいいたんですか。
もう数えきれないぐらい。
そんな
15人
ぐらいいた。
ぐらいいたんじゃないですか。
あ、じゃあ僕が行った時と変わらない。
10人から15人ぐらいいたと思いますよ。
じゃあ半年経たないうちにもうでかくなってるんですよね。
そうですね。
学校はそれでやっぱり印象としては違いました。
印象は全然やっぱり変わりました。
あ、
はい、
そうですよね、
はい、
僕が行った時にも古くからいる人はやっぱ昔と全然違うっていうとね、
はい、もう全然雰囲気がやっぱり違うので、
まあでもそんな5、6人が15人ぐらいになってると、
はい、
違いますよね。
はい、あれはこう和気あいあいとした雰囲気でこう常にこう一緒に先生ともこういて、
うんうん
うん、で日本人のみんなともこう一緒にいるっていうような、ね、そうです雰囲気だったんですけど、
うん、
違いましたね。
そうですね、このままいくともっとでかくなる可能性もありますからね、うん、同じ学校でもだからその時期によって全然違うと思う。
印象は違いますね、
うん、それで去年行って、
はい、
今年もう一回行ったんでしょう、
はい、
同じ、
はい、
ネポに、
はい、
それはもう一回行った時にすごい良かったから。
すごい良かったですね、うん、1回目行った時はもう本当に全く英語はできない喋れない。
えでも2週間しか行ってないでしょ
はい、
どんだけ上達したんですか。
2週間であの CL の教科書半分ぐらいはや
って。えそんなに進む。
はい進みました。半分ぐらい進みましたよ。
えそれは何時間授業ですか。8時間。
8時間授業取ったんですよ、ま
あ、
で私はもう土日も休まないで。
あ先生つけてもらって、
はい、先生つけてもらってやったんで。
それでも半分も進む。
半分近く進む。半分ぐらい進みました、ね、
もう英語付けで、
はい、
めちゃめちゃ勉強して、
はい、
お
サイドバイサイドはあんまり進まなかったんですけど。
ちょっと使わなかったよね。
シールは結構進ま
ない。ストーリーシェアはテキストが2つあるんですよね。
そうです。
サイドバイサイドっていうのは英語勉強するにおいてはすごい有名な感じで、
はい、
一般でも買えるので他の学校でも使ってる、
はいはい、
で、何でしたっけあのもう一個赤いやつ、
CL、
あ CL、
はい、
CL ってサイクルラーニングっていう略で、
はい、
あのストーリーシェアの勉強の仕方の一つなんですよ ね、
そうです
ね。でテキストも完全オリジナルで、
はい、
まあ、日本人に、まあ、特化して、
はい、
作られてるんで、
はい、
みんな何かと CL、CL って言いますよね。
そうです
ね。
それと、
はい、CL 道場って言ったり、
はい、CL は鉄板ですね。
そんなに良かったんや。すごいですね。
結構だから自分の中でもう帰りの空港に行った時に、うん、その空港の人と話してる時に、あ、今までと違うっていう風に感じたので、
いやこれ聞くと行きたい人いっぱい出てくるの。2週間でそんなにっていう、
はい、もう自分のアウトプットはもちろんできるようにはなってなかったんですけど、聞き取りは本当にかなり上達。
もともとでも喋らないけど英語の文章を書いたり触れる機会はあったんですね。
そうですね、はいはい、やはり外資系の企業なので、はいはいはい、英語の、もう資料とかも多いですし、
はいはいはい、
英語も飛び交っているといわれるので、
はいはい、
単語はすごく知ってるんですよ正直言って。なので、その時に一緒にいた同じ、ビギナーの子よりも、うん、やっぱり単語の数は多いですね。
うん、そういう人いる、
うん、はい、
そういう人が上達早いかもね。
でも私は文法が全く分からなかったので。
そう、なんか勉強できそう。
全然ダメ
だったんですよ知らんけど
文法が分からなかったらそこでちょっとこうつまずきましたね。
でも文法っていうのもなんかストーリーシェアの勉強ってその型を覚えるみたいな感じでしょ。
はい、はい、そうですね。
その根拠とか意味というよりは正しい型を覚えるみたいな感じだから、
うんうんうんうん、でも型を覚えるにしてももともとのその文法の基礎の知識がないと、うん、その型がこう入ってこないっていうか、
ちょっと入ってこないのかな。
そうなんですよ。
じゃあ行ってた時8時間の勉強の他の空き時間もかなり勉強してたんですか。
はい、他の時間も勉強してました。自習してたりとかしてやったことをこうまとめたりとか、あと文法全然できなかったので文法の勉強をしたりとか、あとは一緒にそのいたちょっとこう頭のいい大学生がいたんで、うんうんうん、その子にあと座の違いをレクチャーしてもらったりとか。
ストーリーシェアってあと座の違いめっちゃうるさいですよね。
そうですね、すごいうるさいです。
先生
も
すぐ直すってことね。
はい、
はい、あれ学校の特徴ですよね。
そうですね。でもおかげでかなり分かるようになりましたけど。
いや僕分かるけど話すときいちいち意識できないですよ
細かいこと、まあ、言いますよね。そこまで意識しなくていいだろう、はいはい、っていうことをまあ言いますけどね、
は
い、
でも、はい、言われるのは特徴的だと思いますね、うん、
はい、
すごい。じゃあ2回すぐ行ったんですよね半年後にまた。
そうですね。
今後もまだあるの。
一応12月ぐらいにまた行こうかなっていうふうには、はい、予定はしてます。自分のこう一応こう仕事をしていく上で、うん、絶対的に英語は必要なので、
うん、ああまあ、はい、使うからね。
はい、企業で、まあ、ずっとこの会社にいるっていう保証はないですけど、
うんうん、
まあ、もし転職するとしても多分外資系になるので。
なるほど、
はい、
真面目やんね。あ、週末遊んだりしてないんですか。
週末遊びますよ。
え、だって2週間で週末遊ぶ暇ないですよ。
あ、そう、2週間の時は週末遊びませんでした。
もう2週間も英語漬け。
はい、 で、5月に行った時はでも先生ともすごく仲良くなっていたので、うんうん、週末は勉強するというよりは先生と一緒にどこかに行ってこうずっとこう遊びながらこう会話をしたりとか、はいはい、買い物をする時もずっと英語なので。
なるほど。そういうふうにすごい真面目に勉強してる人は奈緒さん大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
これ文字から聞いたら爆笑すると思うんですけど、奈緒さんはあのネポ校のオーナーっていうんですかね、
はい、
なんか仕切ってる人なんですね、
はい、
勉強する人大好き、
はい、
勉強する人は行ったらいいと思いますね。
勉強したいっていう人は本当にいい学校だと思いますね、うん、その機会を環境を整えて置いてくれるので。
でも心配なのはまあこれからどんどんでかくなっていくと、はい、やっぱりちょっと印象も変わってくるかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
まあ、これはちょっとわからない。どこの学校も多分今日本でいっぱい来てるからどんどん規模を大きくしようとしてるから、
はい、
あんまり昔の情報が参考にならなくなってくる気もするんですよね、
はいはい、
でもじゃあ次行くとしてもまたネポ校行くんですか。
一応その予定です。
おすごい、ネポ愛すごいですね、
はいはい、あの先生がやっぱり好きなんですね。
あ、
は
い、先生ね、
先生が好きです。あそこにいる
先生、その12月の時から変わってないですか、半年後。
かなり変わりましたけど、
ね、これどこの学校行ってもやっぱ先生は流れていってますわ。
ああ、そうなんですね、
うん、
他の学校も先生って変わります、
ね、変わりますね。
ああ、そうなん
ですね。まあ、他の学校でも僕数校しか知らないですけど、はい、でも短い間でも結構人はやっぱり動くなって、はい、他のライバル校行ったりもするしね、はい、うん、もうこれは仕方ないですね、うん、
まあ、あの最初の時にいた先生が今まだ3人いるので。
もう3人しかいないんですか。
はい、一番最初12月の時の先生3人です。
そんなもんない、
はい、
はいはいはい、はい、あでもその時は規模ちっちゃかった からね。はいはいはい、はい、
先生も少なかったので。
えでも2回目だから今年2012年の5月5月か行ってるでしょ。
はい、
はい、その時に新しい先生がまた。
あ、そうです、そうです、新しい先生も仲良くなったので、
うん、
ね、
はい、そうそう、あそこ先生いいっすよね。
先生の質は私も他知らないんですけど、先生の質はすごくいいと思います。
私僕は3校ぐらいしか比較できないんですけど、はい、先生の質はいいなと思いました、うん、でもマニラもっといいらしいですよ。
あ、そうですね、私の友達もあのマニラ校を経験しているの でマニラ校、セブ、ネポと3校経験している子がいるんですけど、はいはいはい、先生の質はもうマニラ校が
圧倒的に高い
っていうふうにやっぱり言ってますね、
はい、まあ、マニラ競争激しいのもあって、うんうん、全体的にどこの学校も先生の質は高いみたいですね、うんうん、じゃないとやっぱり入れないみたいですね、うん、ネポね、はい、僕も行きたいですけどね。
ただやっぱりマニラ校ももちろん考えたんですけど、マニラ校はちょっとこう厳しいというか環境が。
どういう意味？
まあ、マニラというそのなんていうんですか、都会にあるということと、はいはいはいはい、あとはやはりこう、ま、全くこう英語禁止なん、あ、日本語禁止、
はいはいはい、
っていうのは、まあ、ネポも2は今そうですけど、
はいはい、
また禁止のところでこうちょっとこう全く知らない人ばっかりの環境で自分がこう1ヶ月もやれるかどうかっていうのがちょっと不安なので、なので、まあ、ネポも一応2になれば日本語禁止なんですけど、まあ、あの先生や直樹さんを一応知っているので、まあ、そういった意味でちょっとこう、ストレスが少ないかなと思って。
前の子そんな厳しくないみたいですよ。
そうなんですか。
僕が聞いたところに。
本当ですか。
僕が取材に行った感じ
で
は。これ学校って本当にその時集まる人でその厳しさも全然違うんで、
はい、
たくさんの人がね、
はい、
英語で喋ったらそれは日本語喋りにくいでしょ。
そうです。
でもたくさんの人がかけて日本語喋ったらもうそんなん管理できないですから。
それはそう、まあそうですけど、それはダメですよね。
うん、でもあの最初2週間だけ行ったんでしょ、はい、その時にやっぱり完全に日本語禁止になるとこの仲良くなる機会も失ってしまうでしょ。
そうですね。そういった意味では最初2週間では日本語は全然大丈夫だったので、
うん、
その意味でその時にいたメンバーとはやっぱりすごく仲良くなりましたし、うん、今でもやっぱり交流はあります
よね、うんうん、まあね、そうか、まあ、どういう人におすすめなんですか、ネポは。ネポ、まあ、ネポですね、
うん、ネポはやっぱり本当にもうさっきもおっしゃってましたけど、真面目に勉強したい、はい、真面目な人がいいと思いますけど、自分で言うのが
自分で言うのもなる。なんか向こう行って困ったこととかないんですか、フィリピンで。
向こう行って困ったこと、あ、1回目の時はちょっとお腹壊しました。
なんか食べて、
はい、なんか食べてというか、多分生活がちょっとこうきつ つかったんだと思うんですね。なんか疲れて、
はいはいはい、
お腹壊したっていう
感じで。2回目は
2回目は特になかったです。あ、2回目は暑かったです。そういえば
5月って
すごい一番暑い時なので、12月に比べたら全然暑かったので、うんうんうん、ちょっとこう自律神経がもう暑いっていう感じで。
毎回ダメじゃないですか、
はい、
でもほとんどの人が体調壊してますよね。
ですね。
これ避けれないですよね。
それも避けれないと思いますね。
僕はあのサプリメントとか持っていった方がええんちゃうかなと思いますよね。
持ってきました。
やっぱり
サプリメントと、あとあの部屋に炊いておくためのエッセンシャルオイルとか、
リラックスするために、
はい、そういったものは全てこう下準備していきましたね。
そう、1回目行った学習からですか？
あ、1回目の時から想定して
準備する人なんですね。
はい。
まあでも何回も行ってるってことは満足度めっちゃ高いってことですよね。
そうですね。
不満も特になさそうやし。
不満もそんなにないですね、今のところ。
他の学校行ってみたくならないんですか？
他の学校も正直3回目行くときに、うん、まあ、考えなかったことはないんですけど、でもやっぱりいろいろインターネットで調べていくうちに、うん、やっぱり寝ぽがいいんじゃないか
な。なんでそんな寝ぽ好きなの？すごいですね。
はい、あのエデルという先生とアンジェラという先生が2人、はいはい、あのいるんですけど、はいはい、その2人が私は大好きなんですね。
アンジェラは発音の先生ですね。
発音
綺麗ですよね、
はい、
まあ、発音めっちゃ厳しいんですよね。
はい、可愛いんですけど厳しい。
僕1回2回受けたんですけど、はい、あの他の先生で全然 OK の発音があのアンジェラになるともう 全部ダメになるんですよ、
はい、
でエデルはちっちゃいあの
ちっちゃい
前
が先生を仕切
る、先生を仕切る立場の人ですよね、
はい、
あの人日本人みたいですよね。
そうですね。エデルも真面目なんです。
エデルもすごい真面目で、なんかそのマインドが日本人みたいな。
そうです。エデルは授業やってて、私がこう冗談とかでちょっとこうそれそうになるとエデルから戻してくれますから普通他の先生だと一緒にこうそれていくんですけど
はいはい、はい、
そういったことは全くないですね。
あ、
本当に真面目です。
あの二人は昔からいいんだよ。
はい、
そうか。
エデルの授業も最高ですね。わかりやすくて。
あ、そう、うん、僕エデルの授業受けたことないんですけど、
はい、
あのエデルは住んでるじゃないですか。
そうですね。
学校に住んでるから、はい、あのご飯食べた後になんかいろいろ話してました、うん、でなんかマネージャーじゃないですか、
はい、
でもちっちゃいちっちゃいじゃないですか、はい、ちっちゃい女の子みたいな感じでしょでなんか日本人みたいな好きなのがペコペコペコペコしてるんですよ。お辞儀してるイメージなんですよ。
怖いじゃないですか。
僕が怖いのかなそんな何も威圧してないですけど、でそれでよくなんか夜喋ってたんで、
はい、
その時の印象だけなんですけど、まあ真面目な人やな。
真面目ですね。
あの彼氏がいるじゃないですか。
はい、リック、
はい
はい、
彼氏がサッカーしてるんですよ。
そうです。
だから僕サッカーしてるのも一回しようぜってずっと言ってたんですよ。
やらなかったんですか？
いやでもあれ
やりました。
不定期でやってるんで、
ああ
日程合わなかったんですよ。
あら残念ですね。
次来たら一緒にサッカーしようとって思ってて、でだからあのカップルとはちょいちょい話してたんですよね。ああ
、私はあの2回目行った時はエデルの部屋に住んでいたので
一緒に、
はい、
あ、一緒に住むとこあるんですか先生と。
はい、
あ、そっか。
ネポはそれができるのがいいところなんですよ。
あれって選べるんですか？
はい、
先生と一緒に住みたいって。
はい、
ちょっと高くなるんですよね。
高いです。
あ、
高いですけど もうずっと先生と一緒なので
話す機会がいっぱいと。
はい、英語、うん、
それいいですね。どれぐらい高くなるんですかあれ。
月にしたら3
万ぐらい。
普通の部屋と確か違う。
なるほど。月3万円プラスしたら、うん、学校に住んでる先生と相部屋になると、
はい、相部屋です。
うん、それいいかもしれないですね。
そこは大きいですね。それはマニラ校はないので。
マニラ校はだって先生は外で住んでないですから、
ね、
何人かはまあいるんじゃないですか。
わかんないです
か。わかんないです。なんかその辺もね改善されていってるみたいで、うん、昔ストールシェアってあの先生いなかったらしいんですよ、はい、住み込みは、
うん、
でも今って数人いるじゃないですか、
うん、
まあ今 の, あのネポストールシェアって全部で3つ建物があって、
はい、
1,2メインみたいな感じで名前ついてますけど、はい、それぞれ1人ずつぐらい住んでるでしょ、
うんうんうん
うん、で、でも5、6人今入るから、うん、全部で20人弱の収容人数の中に先生1人ずつなんで、はい、
うん、
僕がいた時は先生はあの1人で住んでましたわ、
うん、
それは多分プラスアルファする人はいなかったかもしれないですね、
うんうんうん、そうですね。
でもそう住んだらず、まあ、本当にずっと話せますからね。
はい、はい、もう独り占めです。
うん、それは仲良くもなれるからいいかもしれないよね。
そうですね。
でも 僕とか無理なんじゃないですか。だって先生女の人やったら。
はい、あの女性限定です
。そうやね、石膏だから俺知らんかった。
そうですそうです。
男の人住んでないですよね、あそこ。
男の人は住んでないですね。
何なんですかね。
男の人と住みたいですか。
住みたくないですね。ああ、そうか。ああ、じゃあ女の人はいいかもしれないですね。なるほど。そこは、はい、でもあのセールスポイントっぽいですね。
そうですね。それはもう本当に大きなメリットだと思います、生徒にとっては。
次行く時も先生との相部屋を希望、
うん。希望します。
で、さらにエデル。
エデルだと思いますけど、ちょっとこうエデルのお部屋はあの日本語可能なところの建物なので、
今ってそこまでも厳密に分かれてるんですか。あの
分かれてるっていう話ですね。
ネポ2は
ネポ2はもう英語オンリー。
もうそうしたんや。
建物の外以外はもう建物の中は英語。
ああそうなんや、
はい、
時間関係なく。
時間関係なくですね。
そのサイトとかに書いてるんですか。
サイトに書いてありますよ。
へえ、知らなかった、うん、ルールもねどんどん変わっていくんで。
そうですね
これはどこの学校でもそうですわ。
そうですね、
あのルールはどんどん変わっていくんで、はい、
ちょくちょくこうチェックしておかないと、はい、あれ変わってるって。
でももうウェブサイト字ばっかり僕読まないんで、
はい、字多いですよねあそこはもう本当に字が多いと思
う、はい、まあまあまあ、ああそうか。いや今日はあのお話聞けて、はい、同じ学校なんですけど行く時期が違う、全然違ったんで、
はい、
僕の半年前、あれだってまだ1年ぐらいでしょ、あの学校。
1年ですね、
ちょうど。
そうですね。
だからやっぱりそれで目まぐるしく変わってるなと思います
。すごい変わってますよね。
変わってる、うん、またその12月行ったら
また変わるんじゃないですかね。
感想をまた語ってください、その時
に。あのもうかなり出来上がってくるんじゃないですかね。わかんないですけど。
まあそうですよね、うん、うん。もう今だってネポ2もできて、
はい、
今これ何月や、あの
今8月、
今8月、2012年8月ですけど、はい、ネポ2が先月ぐらいにできてますもんね、
はい、もう完璧に出来上がった感じなんですかね。
うん、多分ほぼできてるんじゃないですか。もうご飯もそっちで食べてるって言ってます
から。ああそうですね。
だからそれぞれが独立してるみたいな感じ。
ご飯もあのポイントだったんですよね。
なん
だ。え、ネポのご飯は普通にというか、まあ美味しいので。
普通に美味しいですよ。
普通に美味しい
ですよ。僕はでもあのこれよく疑問なんですけど、フィリピンのみんなそのご飯美味しい美味しいって言うでしょ、はい、でもそんなめちゃめちゃ美味しいわけじゃない
ですよ。めちゃめちゃ美味しいわけじゃないですよ
なんかね、みんなの口コミ見てるともうすごいデリシャスな感じがするんですけどこれはそこら辺食べるに比べると普通に食べれるよっていうだけで、
うん、普通に食べれるよっていう。
そう、あの外行くと、まあ、普通に食べれないものもたまにあるから、はい、そういうのに比べると日本人向けにあのアレンジ多少 されてるからいいよっていうだけ で、
はい、そう
ですね、あのこれストレシアに限らずなんですけど、みんなやったら食事がいいって押すんですけど、
うん、
その
他の学校も食事はいいんですか。
食事いいっていうのを言う。だからほとんどの学校が日本人系学校は、う
ん、
その
もうそこを押すんです。
そう、韓国系学校が食事が悪いみたいなイメージがあるじゃないですか。
そうですね、ありますあります。
で、まあ、韓国料理に、まあ、キムチとかやっぱりその料理がねスパイシーなのが多いからずっと食べてると飽きると。でも日本人系の学校にいる韓国人に聞くと食事が合わないって言うんですよ。これだからもう口の問題でしょ。
そうですね、
合わないって。だから日本人のが多い学校は、まあ、まだマシだと。
そうですね。で、あの日本の場合はなんかちょっと日本人向けに味付けをこうちょっとしてくれてる。
そうそう、料理も日本人っぽいのありますね。
ジョイが結構料理が上手なので、
はい、
そういった意味で、
はい、そう、
はい、長期いてもこう安心っていう。
長期はどうかな。長期ってどれぐらいですか。
長期1ヶ月以上。
1ヶ月以上、まあ、1ヶ月
は1ヶ月以上日本のご飯が食べれるって結構厳しくないですか。そんな中で、
うん、まあだから食事もあのちゃんとその日本人向けになってるからいいよっていうところが。
そうですね、
よかったってことですよね。
はい、それもポイントです。
うん、
はい、
わかりました。
あとはあの程よく田舎。
だいぶ田舎でしょマニラに比べたら。
そう、マニラはちょっと都会すぎてなんとなくこう怖いじゃないですけど、
はいはい、
いうイメージがこうあるんですよね、はいはい、うん、ちょっとこう簡単にこう出歩けないみたいな。
まあまあ、うん、場所によってはね、
うんうん、そうですよね、うん、でもまあ猫は田舎なので、うん、その辺こうフラフラしたりとか、
まあ
まあ、もちろんあのポサーっとしてたら危ないですけど、
はいはい、日本に比べると、はい、まあ、あの危ないこともあると思うけど、マニラに比べるとまあ何にもなかったですからね、僕に、うん、
何もないですよね、
うん、ただそのもう一個行った学校がもっと田舎やったから、あのネポ校が便利やったなと思います、
はい、あ、田舎なんですけどショッピングモールがすぐそばに、
まあ、歩いて行けるし、はい、マクドナルドとかあるから、
あと美味しいパン屋さんがあるじゃないですか、
道路渡ったとこ、
はい、
あの6ペソぐらいで食べるやつ、
はい、もうあそこ大好きなんです
町のパン屋さんみたいなところですよね、
はい、
はいはいはい、食べてました、はい、
僕パンデサールが大好きなんです、
はいはい、はい、そう、なんかあの程よくちっちゃいから、あのそれはいいと思いますね。
そうですね、住みやすいっていうのがありますね、
うん、そうですね、
うん、
場所は確かにちょうどいいかも、
うん、
あまり深すぎるとカフェとかがなかったりすると一人になる時間が作れなかったりするんで、うん、そういう意味ではネポは歩いてちょっと行ったら、まあ、ショッピングモールとかあるのはいい具合に田舎やなと思います、
ね、そうですね、マックもあるし、
うん、マックで勉強してると結構いましたからね、
そうですね、
うん、
あとハロハロも美味しいですし、
どこで食べました、
ハロハロ、スージーズ、
スージーズってあのショッピングモールの1階のところ、
いや、うんと、ネポからすぐのところのちょっとこう、まあ、ご飯食べるスージーズってレストランがあるんですよ、
え、
地元の人は
ネポモールじゃなくて、
ネポモールのすぐ手前ぐらいのところです、
あ、ネポモール あの正面のところのレストランですか、正面というか道路、
うん、道路ちょっと渡った、
ネポモールとネポなんとかってありますよね、
うん、
あれ何だったっけ、商店街みたいな、あれ何て言うんですか、あの辺のことなん
か、そうそう、あの辺
あの辺のやつですね、あ、僕そこ食べてないわ、ハロハロ、
はい、ハロハロと、あとパラボックっていう、
っていう、なんですか、
っていうとフィリピン風とかって、それが超美味しいんですよ、
嘘、僕食べてないんじゃないですかそれ、そんないつ食べに行くんですか、そんな期間短いのに、
え、授業が終わって夜ご飯の間に行くんですよ、
夜ご飯どうしてるんですか、
そういう時は夜ご飯はちょっとだけ食べると
か、あ、はいはいはい、
もしかも行くのが決まってたらいらない、
うん、フィリピン料理どうでした、美味しかった、
美味しかったです、
本当に、
はい、
うん、僕もう普通に食べれるんですけど、うん、別に美味しいっていうほどでもないなっていう、うん、タイとか台湾とかだったらまたあの小籠包が食いたいとかっていう、その食に惹かれていきたくなるけど、
そういうのはないですねフィリピンはね、
フィリピンそこまで食に力ないような気がする、
ないですね、まあ私は唯一甘いのが好きなので、ハロハロ、
ハロハロは美味しいね、ハロハロっていうのはあのかき氷の上にアイスクリーム
が乗ってます、そうです、そうです、あとプリンとか、
プリンなんかありました、
プリンも乗ってますよ、
あ、そうなん、
はい、お店によっては、
これぜひ食べてほしい、
そうですね、ハロハロ美味しいですね、学校の裏にもハロハロ美味しいところあるんですよ、
学校の裏に店なんかなかったです、
裏にあるんですよ、
反対側、
反対側に、いや、それ知らないですね、
それはあの学校の、あの学校の付近マップに書いてないんですよ、
あ、それ書いてないですね、
出しといてくださいよ。
それじゃあ直樹さんに。
ああそう。じゃあ次行った時言っといてください。
はい。わかりました。
ちょっと話ちょっとかなり脱線してしまいましたけど、
はい、すいません、
まあ、あの今回はあのフィリピンにあるストリシアという学校のネポボーディングハウス、
そうですね、
にハマってるんですね。
まあ、そうです。3回も行こうと思ってんでハマってますね。はい。
の体験談なので、まあ、非常に参考になるかなと思います。
はい。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。